皆さんこんにちは。梶原塾のポッドキャストの令和6年度の本試験の解説編ということで、問いの42に入っていきます。で、本文ですが、次の休日のうち宅地建物取引業法の規定及び宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインによれば誤っているものはどれかという設問です。で、足の1です。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関わる契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方などに対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならないということですが、これはもう解説するまでもない、その通りということになります。正しいということですね。丸です。それから足の2ですが、宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方などに対し、宅地または建物の引き渡しの時期について、故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立した時に、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に、当該事項を正確に記載すればよいと書いてありますけれども、正確に記載してももう遅いと。故意に不実の事実を告げた時点でアウトだということになりますね。したがって誤りということになります。そして足の3ですけれども、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインによればと出ましたね。これね、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたことなどに伴う、いわゆる特殊清掃や大規模リフォームなどが行われていなければ、これなりませんですね。宅地建物取引業者は原則として、飼い主に対してこれを告げなくても良いということですが、その通り正しいということになります。特殊清掃などが行われていなければ、告げなくても良いということですね。それから足の4ですが、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインによれば、賃貸借取引、これ並線です、の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してからおおむね3年間を経過した後は、並線ですね。宅地建物取引業者は原則として借主に対してこれを告げなくても良いということですが、その通り正しいということになります。そうしますと、上から順番に丸×丸丸ですね。誤っているものはどれかということですから、足の2が正解しということになります。